はい、東内です。それでは、今日は未来大賞2019年3月版と題してお話をしようと思います。これは前回未来予測をやった一つの対になるコンテンツなんですね。だから未来を予測した上で、今度はその対処法を考えようじゃないかと、まあそういうふうな内容になっております。で、やっぱりこの対処っていうのはすごく大事にしたいんですね。我々はやっぱり評論家ではありませんので、未来がどうなるこうなるというふうなことをいろいろとですね予測したとしても、でその後自分はどうするんだっていうところまでですね導き出しておかないと、やっぱり自分の道は切り開けないと思うんですよね。だから、まあこの学習する一つのまあ態度ではありますけど、やっぱりなんか学んだらそれをもとに考えて、そして自分の方針を出すところまでですね、まあ、やっぱり考え切るっていうことが大事なんじゃないかなと思ってるんですね。ですからまあ評論家ではなくて起業家としてこういったものを考えていきたい、まあそういうふうに思っております。まあやっぱりそういうふうに、なんかこれから来ることが分かってても何にも手を打たなければですね、まあそれは結局やっぱ滅ぼされてしまうことにもなるだろうし、またそういう自分はあんまり好きになれないんじゃないかと思うんですね。そうそう。だからやっぱり我々は行動者でありたいし、地上にこうやって人生経験をするために降りてきてるわけですから、自分の経験は自分で作っていかなきゃいけませんので、まあそういう意味でですね、未来の対処ということをですね、しっかり打ち出してみたいと思っております。ですからまあ今回は結構ミクロなところですね。自分自身というところに視点を持ってきて、じゃあどうするのかというふうなことをまあ考えていこうかなということであります。で、前回の予測でですね、まず一つ目に、このこれからちょっときな臭い時代になるんじゃないかということを予測しました。戦争の時代が始まるかもしれないと。まあちょっと物騒な物言いで申し訳ないですけれども、やっぱりこの米朝会談でですね、決裂したのは大きかったですね。ですから、これトランプ大統領は、やっぱり自国が、核ミサイルで攻撃を受けるという危険を絶対に見逃さないですから、北朝鮮がその交渉のテーブルに乗ってこない限りですね、本気でそれをやろうと思ってない限り、これこちらから、攻撃をするということを当然考えると思うんですね。まあその X デーもですね、年内にあるんじゃないかと予測してますけれども、で、それは当然そこで終わらずにですね、今中国が覇権主義を明確にして、まあ、台湾を統一するのに武力を否定しないとまで習近平は今年の年初に言ってるわけですから、まあ、当然武力侵攻があり得る時代ですよね。なったらやっぱり戦争になるでしょう。はい、アメリカだって黙ってないでしょうし、実際は日本もそれをバックアップするために動き始めているみたいですし、台湾は台湾で頑張るでしょうから。そういう時代が始まっていく。時代がですね、後半になっていく。まあ、こういう時の我々自身の対処法はですね、当然ですが、やっぱり戦える人になれと。いうことは挙げておかなければならないと思っています。まあ、つまり、戦わなかったら滅びるしかないわけですよね。戦争の時代においては。で、もちろん我々は国民の一人ですから、我々自身が戦う姿勢を持たなければ、国としても戦うことはできないということが、まあ一つはありますね。まあそういう政治的な意味でもそうなんですけれども、もう一つはですね、やっぱりこの部分は全体に影響されるわけですから、全世界的にこの戦争の時代にこう立ち込め始めると、我々個人のレベルでも似たような変化はいっぱい起きると 思ってた方がいいと思うんですね。それがどういう形で来るかはわかりませんけれども、各人が全然別々の人生来てますから。ただ、そういう中でですね、うん、まあ、例えばいじめとか、もうやっぱり攻撃を受けるということでしょうし、あるいは誹謗中傷を受けるということもあるでしょうね。ちょっと有名人になったら誹謗中傷というのは結構あります。でも我々が何か起業して成功しようとすると、成功するということは批判を受けるということと裏表、表裏一体の面があるので、そういう事態もですね、ある程度覚悟しておかなきゃいけないかもしれない。まあ騙されたり、不正なことをされたりするというようなこともあるかもしれない。まあそういう中でですね、やっぱり戦う姿勢というものはこれからは持っておいた方がいいと思うんですね。で、ここで言ってるのは、こっちから仕掛ける戦いということではなくて、向こうから仕掛けられた時にそれを防衛するための戦い、これができるようになっておきましょうということです。ですから、ボクシングで言ったら、まあ、カウンターになりますね。で、打たれたら、打ち返すという姿勢を持っていることは大事なんですね。打ち返さなければですね、また相手はやってくるわけですから、いつかこちらが倒されてしまう。ですから、抑止力を持つときに、この戦う姿勢を持っているということが、一番なわけなんです。戦わないという平和主義を標榜しているだけでは、守れないということを我々は知っておく必要がある。でもこのカウンターなんですけれども、カウンターというのは思った以上に威力がありまして、まあ、ボクシングなんか見てると、このカウンターを打つ瞬間によくノックアウトというのが起きるんですね。だから相手が打ってくるには、打つだけのやっぱリスクを犯してきてるわけです。ですからその時にカウンターをうまく与えれば、それは大きなダメージを相手に与えることができて、それが抑止力につながっていくという、こういうことであります。だから、まあ格闘技の場合はですね、同時に、ほぼ同時にこうカウンターを打っていくというようなゲートが必要なわけですけれども、実社会ではなかなかそういうことは難しいと思うので、実は、打たれたら、その後すぐ打ち返すということでも十分有効です。だから、例えば、誹謗中傷を受けた場合に、言われたら言われっぱなしにするんじゃなくて、翌日すぐに反論を返しておくと。いうようなことが大事になるわけですね。まあ、実際に、様々な誹謗中傷はですね、今でも各所で行われてますけれども、言われっぱなしの人というのはですね、相手が図に乗ってきますから、もっともっとこう、攻撃があからさまになってきてですね、結局防ぎきれなくなってるケースがたくさんある。それに対して、しっかりと打ち返してるとですね、そう簡単に相手が手強いと思って、なかなかその攻撃がですね、傘にかかることができなくなるというふうなことがよくあります。だから、まあ、某、ね、教団の長男さんが随分 YouTube で誹謗中傷を繰り返してますけど、その後教団の方がしっかり打ち返してますよね。打ち返すことによって抑止力を作ってるというのは、例えばそういうことなんです。で、我々個人でおいてもですね、何かそういうふうな事態に入ったら、しっかりと打ち返しを考えておいてください。まあ、半沢直樹が、ね、やられたら倍返しだって言ってるのも、あれ一種の抑止力なんですね。まあ、自分のお父さんが、不正なやり方によって最後破滅させられたんで、それを同じことをもう繰り返させないために倍返しをしてるというのが半沢直樹でしょうから。まあ、我々も、同じような姿勢は持っておく必要があるんじゃないかということであります。で、この戦うという姿勢を持つときに必要なことなんですけれども、批判を恐れすぎないということがどうしても必要になると思います。まあ、つまり、批判を全くされたくなければですね、それは、 戦わない状態でいることが一番安全に見えるわけですね。まあ、憲法9条を言ってるのも同じような精神構造でしょうけれども、こちらは何もしないと。であれば、まあ、批判はされない。しかし、まあ、さっきも言ったように、ジレンマがあって、何もしないのにどんどん撃たれてると最後はこっちが滅びてしまうわけですから。だから撃ち返しをしていく。その時に批判が来るかもしれない。それはもう織り込み済みにしておくことですね。批判を一切されたくないというのは、もう成功したくないということと同義ですから。残念なことに、この成功していくと嫉妬というのは必ずやってくることになってるんですね。だから嫉妬を全くされたくなければ、もうこの成功もしない方がいいわけなんです。でもそれは望んでることじゃないでしょう。ですから、繰り返しになりますけど、批判を恐れずに戦う姿勢というものをですね、持っている。少なくとも撃たれたら撃ち返すという、そういう力を持っていると。こういう状態をですね、自分の中に準備しておくことが、これからの対処法としては大事になると思います。で、その戦う時なんですけど、これ二つ目の指針ですけれども、何をもって戦うかというと、現代においては腕力は難しいんですね。コンプライアンスの問題なんかもありますから。だから、結局言葉でもって戦うということになります。ディベート能力が必要になるということですね。じゃあこのディベート能力っていうのはどうやって身につけておいたらいいかということなんですけど、これは明確な言葉が必要になるわけなんです。言い返す言葉を持ってないとですね、これはディベートできないわけです。で、実はアメリカとか中国は、教育の中で、学校教育でディベートを学んでますので、彼らは結構それができるわけなんですが、日本はそういうことを教育でやってないので、普通にしてたら、ディベート能力というのは国際的には非常に劣ります。これが今日本のちょっと危機を招いてるところがあるわけですね。だ韓国から従軍慰安婦で言いがかりをつけられても言われ放題。中国から南京虐殺でいろいろと、あることないこと言われても言われ放題。してるうちにどんどん国際的な地位が低下してるというような危機がありましたよね。今それを巻き返しには入り始めてると思いますけれども。で、これディベート能力が低いからこういうことが起きてるわけで。まあ、結局もそれはまあ戦えなかったからということにつながるんですけど、その時に、言葉が必要。で、もう少しこれを詳しく言うとですね、ディベートができるようになるためには、知識と経験が必要なんですね。学習プラスその実践が必要ということです。知識は経験を経て知恵に変わりますから、両方ともいるということを知ってください。で、まず知識の方なんですけれども、このしっかりと戦える言葉を身につけるためには、まず心理学習が必要になってくるわけですね。なぜならこの心理において、やっぱりこの勇気とか正義とかっていうことがしっかりとこう教えられ始めているからです。まあこれは、神様の考え方というのが大元にあるわけですけど、やっぱり自分の国は自分で守れと言われてるわけですね。で、そのために、どういう論点で、それを守っていけばいいかということが、たくさん学習材料として、心理の中に出てきていますよね。こういったことを学んでないと、実際にどういう言葉で、論理的に打ち返していいかがわからない。単に感情的にですね、怒ってるだけではダメなんですね。冷静に論理的にこのパンチを打ち込んでいけないと、これは戦えないことになりますから。だから心理の学習が必要。それからもう一つですね。実際は、それを自分のこの世界に、ミクロ化して自分の判断に変えていかなきゃいけないので、ここのところの教材が今不足してると思うんですね。つまり、例えば、スモールビジネスならスモールビジネスで、 世の中の経済がこういうふうに変わったら、自分のスモールビジネスではこういう判断をしていくべきだ。で、こういう教材、これが、まあ私自身がオンラインサロンを運営しているのも実はそういう教材の提供ということが一つあるわけなんですね。まあそういうことで、少しミクロのレベルで自分としてどうするかという学習もしておいた方がいい。このマクロをミクロに変換するのは、ちょっとこの考える力がいるわけで、そこにはやっぱ事例をいっぱい知っておかないとですね、なかなか自分で考える力にならないんですね。だから他のところはこういう不況期にどう対応してるんだろうかとか、他のところはこういう問題をどう解決してるんだろうかということをいっぱい知ってないとですね、なかなか自分も応用ができるようにならないということです。まあということで、少しミクロレベルでのこういう学習が必要。できれば心理を、このブレイクダウンしていってですね。そして個々の判断に変えていっている。そういった、内容も、勉強しておくことが望ましいと思います。で、まあ、あとはその経験ですから、そこで学んだことですね。マクロとミクロで学んだことを、自分に応用して、自分でそれを実践してみるということなんですね。だからまあ、それを考えるときにはですね、やっぱ言葉で考えるわけですから、自分の判断というものをですね、まずはちょっとこう文字にしてみるということがおすすめなんです。自分の考えを言葉にする。自分の判断を言葉にしてみてください。その言葉が誰が見てもわかるような明確な言葉で出せるんだったら、それは自分の判断になり得ます。それをもとに行動することができるという意味ですね。まあ、ところが、まあ、実際見てると、なかなかその自分へのブレイクダウン、自分の進むべき方向を言葉にするということが難しいケースも、まあ、結構多いみたいなんですね。ですから、まあ、私も仕事で個人セッション、要するにアドバイス等をやってるのは、実はそこがニーズがあるわけで、まあ、要するに、事例を聞かされてもなかなか自分に当てはめることが難しいケースの時に、個別の自分へのアドバイスが欲しいというニーズが結構ありますから、まあ、そういう場合にですね、まあ、アドバイスをするということもしております。まあ、つまり、まあ、繰り返しになりますけど、マクロのいろいろな知識を、このミクロの判断に置き換えていく。そして、その置き換えていくときに、明確な言葉というのが、どうしても必要になってくるわけですね。判断は言葉によって行いますから。ですから、二つ目の指針として、常に自分から明確な言葉が出せるようにしておく。自分の判断を明確な言葉化できるようにしておく。これがすごく大事です。で、これはもう普段からいろんな練習をしてですね、何をするにも、自分の判断をですね、言語化していって、そして、その力、この判断筋力を上げておくというかですね、判断筋をつけておくと、自分なりの対処が効くようになりますから、まあそういう意味でですね、二つ目に、明確な言葉を使えということを挙げておきたいと思います。で、三つ目ですけれども、そういう時にですね、私は、卑怯になるなということをもう一つ方針として挙げておきたいんですね。というのは、いろんな事態に対して、この戦って対処していくことが必要になるんですけれども、今日本にはですね、残念ながら、その対処するとき、ちょっとこのずるい形で対処するというのが蔓延しているように感じるからなんですね。まあいろんな事例で感じるんですけれども、まあ大きいところで言えばですね、やっぱ安倍政権のこの対処の方法もですね、ちょっとこうズルをして切り抜けようという、こういうこの傾向性をやっぱり感じるんですね。まあ例えば、例えばアメリカと同盟を結んでですね、もちろん友達としてやっていってるんですけど、一方では、 経済的な恩恵を求めて中国にもいい顔をし始めてますよね。ところが、アメリカと中国は今貿易戦争をしているということですよ。だからこの八方美人的にどっちにもいい顔をするというのは、まあ、一種のずるさでしょ。一種の卑怯さがちょっと入ってますよね。まあ、そういうことを申し上げてるわけなんです。まあ、全部は安倍さんのせいにするつもりはないんですけど、上がそうしてると人がそれに倣うということがよく起きるんですね。だからまあ、消費税増税なんかもそうなんですけど、国民の福祉のためと言いながらですね、実は増税して増えた税収を福祉でばらまいて票にしようという、こういう意図が透けて見えるわけですね。だから自分の政権の延命のためにやってるという面がどうしてもあるわけなんです。ここも一種のずるさでしょう。で、まあそれはなんでそういうことになるかというと、結局自分ファーストだからですね。まあ自分にずるをしてでも、少し卑怯なことをしてでも勝とうとするわけなんですが、でもね、この卑怯な対処は真似してはいけないんですね。まあ、なぜかって、その、ずるをしたらやっぱり因果応報で、自分の方も多くを失ってしまうからです。まあ、まず正義を失いますよね。ずるをしてるということは正義じゃありませんから。で、正義を失うとどうなるかというとですね、戦う力がですね、この暗黒面に入っていくわけです。まあ、スターウォーズ風に言うと、フォースが暗黒面に入っていっちゃうわけですね。まあ、白魔術であったものが黒魔術に変わると言ってもいいですけれども、その力でもって戦おうというのはいいんだけれども、戦う力を持つことはいいんだけれども、そのズルをしてるうちにだんだんだんだんとこう暗黒面の方に入っていって、まあ、結果自分の幸福につながらないということがよく起きるわけですね。まあ、霊的に見ても、天国に帰れないということになったら、元も子もないじゃないですか。だからやっぱり、正義は失ってはならない。それから、卑怯なことを繰り返してると、本当の意味での勇気を失いますよね。それはそうでしょう。やっぱり、正しいことのために戦うという、この大義名分があるからこそ人は強くなれるわけで、勇気を持てるわけですけど、ズルをしてるということは、なるべく勇気を出さずに、うまいこと勝てないかということを探ってるわけですから。これは結局自分の持ってる伝家の宝刀を、錆びつかしてることになるということですね。だからいつか、知恵も尽きてですね、もう悪知恵も尽きて、いつか自分の人間力で戦わなきゃいけない時が来る。その時、伝家の宝刀が使えなくなってる。そうなると、最後破滅が待ってるわけですから。ですからまあ、ずるいことをして最終的には勝てない。こういうことになるので、だから、そういうことを真似てはいけないと思います。それから当然、ずるをしたり卑怯なことをしてると信用を失いますから、まあ、人間も信用を失ったら終わりですけれども、ビジネスにおいても信用を失ったら最後富を得れなくなるわけですね。なぜなら富というのは信用の形を変えたものですから。だから信用を失うというのはビジネス上最もこう致命的なことになるわけなんです。ですから、この卑怯になるなということの指針をですね、しっかりと噛み締めておく必要がある。これものすごく小さな話題に見えてちょっと恐縮なんですけど、私はポケモン GO というものをですね、実はずっとリサーチしてて、まあ以前ポケ GO 集客術というコンテンツを出したこともあって、まあやっぱり自分でやってないとこれ言えないということでですね。で、日本の何千万人の人が、まあ世界中の人がですね、やってるという、最もメジャーなゲームなので、まあ人々がどういうふうに動くかというリサーチも兼ねてですね、やってるんですけど、ズルをする人が本当に多いんですよね。まあ詳しくはちょっともう言っても、やってない人はわからないでしょうから、まあ、大まかにしか言いませんけど、ジムバトルというのをしてるときに、 ズルをする人が本当に多い。まあ、要するに、規約で禁じられているダブルアカウントを使ってですね、一人で二つのアカウントを使ってやると有利に戦えるからといって、そういうふうに禁を破る人が結構後を絶たない。要するにまあ、地域でですね、やってる中でベテランと言われて、結構ある程度影響力のある人の中で、途中からこのズルに入っていく人が非常に多いということを私は、実地にたくさん体験しています。まあそういったものを、私は正義を広める立場ですから、まあそれをですね、させないように、まあ守ったりすることもやってますけれども、まあ多くの人が迷惑さえを受けるわけですよ。ズルをして勝つ人が出てくるとですね。まあまあ、それは小さな例ではありますが、まあそういうところにですね、一字が全てを表すということがありますので、一枚の鱗を見ればその魚が何かわかるということも言えますので、まあいろんな世相でですね、どうもこのズルをしながら勝とうとする風潮が蔓延しているように感じなくはない。よろしくないですね。ですからこういう、傾聴不白な時代ではですね、まだズルをして勝っても、まあなんとか逃げおせるように見えても、この時代が後半に変わってきてですね、本当にこのリアルな戦の時代に入った時に、そんな小手先のですね、卑怯なやり方っていうのは通用しませんので、結局弱いですから。ズルをする人っていうのは結局勇気がなくて正義がなくてですね、本当の強さじゃないですから。富も得ることができなくて、最後は貧乏になっていくわけですから。だから、そういうことを真似てはならない。そういう誘惑に屈してはならない。あくまでも正々堂々と、正しいものは強くあれという方向で戦っていくということが、大事になってくると思います。ということでですね、まあ今日、この間の予測を受けて、我々は、やっぱ戦う人になるべきだし、戦うためには判断が必要で、ミクロの判断をするためには明確な言葉でそれを表現できないといけない。そして三つ目は、その戦う中において卑怯になるという、ズルをするという誘惑に屈するなかれ。こういったことをですね、挙げておきたいと思うんですね。で、まあ、この一時期ですね、結構混沌とする時代を経て、これから真理の太陽が昇っていくということを私は確信してるわけなんですね。そういうふうになっていくと思います。なぜなら、地球神が今そういう方向に導くと決意されて、まあ、神々がそういう方向に動いてるからですね。だから大きなところでの方向性はもう決している。だけど、時代のあだばなのようにですね、やっぱ一時期混沌とした時期を経ないと、なかなか大きくですね、世の中が変わっていかないということは、歴史上何度も起きていることであります。で、そういう時だからこそですね、やっぱり正しい方向で戦う力が必要だし、まあ本当に、曖昧な言葉で、お茶を濁しているだけではもう対処しきれない時代に入りますので、自分が漂ってしまうことになるので、自分として正しい明確な言葉を持ってないと判断できない人になるので、まあそうならない方向でですね、まあ戦う人となって、明確な言葉を使い、そして卑怯にはならないという方向でですね、対処をしていきたいなと思っております。私もこの時代の中の起業家ですので、これから自分でもその方向で行動していきますので、まあ今後もですね、状況がどんどんと変化するでしょうから、その中で予測したり対処法を考えていきながら皆様と共に歩んでいきたいと思っております。目指すは幸福繁栄な世界ですので、そういう方向に行くためにはですね、我々は判断をしながら行動していくべきである。で、まあ最後に一つ付け加えればですね、こういう、危機の時代というのは英雄待望論といって、英雄が求められるわけですね。で、そういう時に我々は、まあ、まず自分が英雄になっていく。まあ、小さな英雄でも構いませんから、小さな英雄になっていくということが、今日言った内容でもあります。で、もう一つは、その大きな英雄が出てくる時に、 それを支える人がたくさん必要になるんですけれども、支えるときにもやっぱり戦うことが必要だということは申し上げておきたいです。例えば今トランプさんが戦ってますけれども、一方ではトランプさん随分叩かれてますよね。だから人によっては彼が戦ってる姿勢を非人道的だと言って一生懸命アメリカの CNN をはじめとするマスコミが叩いたり、競争相手の民主党が随分叩いたりしてますけど、実際はですね、トランプさんが戦って世の中を変えようとしてるのをですね、戦わないということで自分の票にしようという、そういうまあ、卑怯な動きも感じるわけなんですね。で、そういう時にですね、まあ、私はトランプさんは英雄だと思ってますので、英雄を助ける時にも、こちらが戦えなかったら、助けることにならないということは知っておいてください。正しい人は常に時代の中で最初は少数派です。少数派の人が正義のために戦っているということを認識したら、それを支えなければなりません。支えるときには単にそれをですね、いい人として、それを単に称えたりしているだけではまだ不十分で、自分もその英雄を潰そうとする相手がを見つけたら自分でできることは戦っていく。この戦いの中に正義というものが生まれてくるわけですし、戦いの中に勇気というものが必要になってくるわけです。そして実は戦っていく、正しいもののために戦うときに信用というものを得ることができるわけですね。思い返してください。湾岸戦争の時は日本は戦えなかった。お金しか出さなかった。そしたら世界からどう言われたか。日本はあれだけお金を出したにもかかわらず、日本は戦わなかった。一緒に戦わなかった。だから日本はね、低い、位置に留まるべきだということで、結構馬鹿にされたじゃないですか。そういうことが起きるわけですね。だから単に善人であろうとするだけで、不十分な時代がこれからやってこようとしてる。よろしいでしょうか。危機の時代というのは英雄が必要となってくる。正しい人が戦って勝っていくことが必要になる。自分もそうなるべきだし、またそういう人を助けるときにも、やはり正義のために戦うということが必要になってくる。もう繰り返しになってますが、戦うためには言葉が必要だ。その言葉を得るために勉強しましょう。勉強して経験を積んで知恵に変えていきましょう。そしてその戦う中でですね、どうしても誘惑としてこの卑怯な世界、ずるいことをしてでも勝ちたいというこういう誘惑が出てきますので、でもそれに屈したら暗黒面の方に入ってしまうと戒めてですね、正しい方向で戦っていくということを大切にして、これから未来に対処していければなと思っております。以上が私のメッセージであります。どうもありがとうございました。